この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日ご担当いただくのは兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さん、お越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
まだ来られる時雨は降ってい
なかった？降ってなかったです。
そうですか。今後ね、ちょっとまだ動き、外がかなり暗くなってますね。気になりますね。はい、お出かけの方も十分ご注意ください。それでは本題に入っていきたいと思います。いつものように相談事例作っていただいてますので、皆さんにご紹介します。70歳女性ということで、こういうご相談内容。私は賃貸住宅で一人暮らしをしています。今まで結婚をしなかったので、子供はおりません。両親は共に他界し、頼りにしている兄も半年前に亡くなりました。兄も生涯独り身でしたので、私にはもう身寄りが全くいなくなってしまいました。兄が預貯金を残してくれましたが、この先のことがとても不安です。もし自宅で倒れて動けなくなったり、誰かに騙されて財産を奪われてしまったらどうしよう。認知症になって物事が理解できなくなったら、自分が亡くなった後のことはどうなるのかと、何もかもが心配です。賃貸住宅ですので、死んだ後の迷惑をかけたくありませんし、両親や兄と同じお墓に入りたいです。最近、成年後見という言葉を耳にしますが、後見人を頼みたい場合はどうしたらいいんでしょうか。内容や手続きについて詳しく教えてください、という。こういう事例ピックアップしてくださったのは、どういうあれからですかね。
はい、よく普段から相談でもこういう一人暮らしの方で、はい、まあ、自分がこの先認知症になった時のことですとか、 あと死後のこととか、
はい、
そういうことが、
はい、
すごく気になってご相談されることが多いの で、はい、で今回ちょっとこういう内容で、はい、お話ししてみようかなと
思います。ありがとうございます。お一人様っていうことが本当に今本でもよく出てるぐらいですので、はい、該当される方がどんどん増える一方ですもの ね、
はい、
だからご家族で住んでらっしゃったとしても、ご両親それぞれが、子供さんが独立したらご夫婦2人、
はい、
でそのどちらかが先に行かれたらお一人になる、
はい、
でまたこの方のようにご結婚されないでお一人でお年を召された方もいらっしゃるっていう、はい、お一人様が本当に多くなってきました。私の周りにも結構多いです、
はい、
ですからすごく身につまされる内容で、詳しく分かっていたら不安がね、だいぶ軽いと思いますので、うん、はい、じゃあまず今日は後見制度のお話ということでお願いいたします。
はい、最近成年後見という言葉が結構浸透してきて、
うん、そうですね、はい、耳にはしますね。
一般の方も結構後見って何ですかってよく聞かれるんですけど、
ということは耳にされてるってことですもんね、はいはい、
その成年後見という制度自体をぼんやり分かってらっしゃるのかなと思うんですけれども、はい、認知症であったり、うん、脳梗塞とかそういった病気で判断能力、
はい、
その物事を理解する能力が低下してきた時に、まあ、その人に代わって財産管理ですとか、うん、契約を代わりにやる人を選任する、はい、これが成年後見という大きな括りでいうとそういう制度なんですけれども、
はい、自分の代わりに法的な契約をしていただける方、
はいはいはい、はい、落ちている能力を補うというか、
そうかそうか、そこが入るんですね、はい、落ちている能力を補うためにサポートしていただく方、
はい、そうです。でそこで法定後見と任意後見と2つありまして、
ちょっと難しくなってきますね。ここでね、
はい、少し簡単に、はい、砕いて、はい、実際に今の時点で、
はい、
もう判断能力、物事を理解する能力がちょっと落ちてきている方ですと、うん、
はい、
まあ、騙される危険があったりとか、
はい、
で意思疎通がもうできなくなっている方ですとか、まあ、そのレベルはいろいろあると思うんですけれども、はい、そういう判断能力が低下している状態にある方について、もう後見人をつけましょうというのが法定後見という制度になります、はい、でその判断能力の状況に応じて後見、補佐、補助というふうに3段階ありまして、
言葉が違うけど3つとも法定後見、はい、ということですね。法定後見です、
はい、例えばその計算がどの程度できる方なのかとか、
うん、
人で買い物もできないのかできるのか、そういう判断能力の程度に応じて、まあ、契約の内容が理解どれぐらいできるのかできないのか、それに応じてこのレベルが変わってきます。でそれに応じた後見人がついて、支援をする形になるのが法定後見です、そして今回の相談の方のように今はまだ全くその判断能力は問題はない、
そうですね、
けれども、一人でお住まいでこれから先の老後、自分がもしそういう状況になった時にどうしたらいいのかなとか、先々自分でお金の管理ができるのかなとか、住宅の解約だったりとか、そういうことがもしできなくなったらどうしようとか、そういう時に備えて、今判断能力がある状態のうちに契約をしておく、でその契約をする相手も自分で選んでおく、これが任意後見という制度になってきます。
なるほどね、
で任せたい内容もですね、その将来的に何をやってほしいのか、自分が判断能力が落ちてきたら、預貯金の管理をお願いしたいだとか、あと施設に入所するときには契約をお願いしたい、で施設に入所したら今度自宅の方はもう売却するとか、賃貸だったら解約するとか、そういう任せたいことの内容も全部あらかじめ決めて、でこの方と思った、信頼できる人との間で契約を交わしておくっていうのが任意後見という制度になってきます、
じゃあ任意後見というのは、子どもさんがいたら子どもさんにもしかしたら頼んでただろうなというような内容を契約という形であらかじめしておくというふうな解釈で大丈夫ですか。
任意後見契約についてもう少し細かくお話をしていきますと、そのまず公正証書で結ぶ必要がありまして、これはもう契約なので、当事者同士の間で、きっちり中身を決めて契約を結ん でこの任意後見というのは実際に将来判断能力が落ちた時から、その財産管理とか大事なことを始めてもらう契約なので、この契約が有効にきちんと成立してないと不備があって無効になってしまうと困るわけです。なのでとても大事なものなので、交渉人がですね、判断能力とかで本人の意思も確認して、契約の中身もしっかり確認して、で公正証書というきちんとした書類で作らなければいけないというふうに法律で決められています。
そうなんですね、
でそして先ほどもその子どもさんがいたらという話があったと思うんですが、受任者はどなたでもなれます。基本的には
そうなんですね、
未成年とか破産者はダメなんですけれども、私みたいな司法書士とか
資格を持ってらっしゃる方、
司法書士とか弁護士とか、あるいはご自分の親族でも構わないし、
そうなんですね、
であと法人とか、いろいろ自分のご家族、子供さんとか
信頼できる人だったら資格がなくても第三者でも大丈夫なんです。そうなんですね、
でそれを相手を決めておけるっていうのが、その法定後見と任意後見の違うところで、でもう自分がそうなった時にはこの人に任せたいという方を決めて、でやってもらう内容も決めて契約をするのが任意後見契約になってきます。
そうなんですね、
でこの任意後見の開始するのは、契約をしてから何年、すぐに発行するわけではなくて、判断能力が落ちた時から後見人がつくんですけれども、そのすぐつくわけではなくて、判断能力が落ちてきました、で任意後見人に監督人をつけるための申し立てを裁判所に行います。
これはどういう目的ですか。
これは任意後見というのは当事者同士で契約をするんですけど、自分が判断能力が落ちた時に、この不動産の管理を任せるとか、預貯金の管理を任せるとか、ただ自分が判断能力が落ちてからのことなので、自分でちゃんとやってもらってるかどうかをチェックすることができないんです。そうなると任意後見人がいかに信頼できる人であっても、もし不正を働かれてしまうと、財産なくしてしまうことになるので、
そうですね、
でそれでその任意後見人をさらに監督する人がつくということで、きちんと監督機能が担保されている制度になっております。
これは、自分で選べるんですか、監督人。
監督人も、本人さんが申し立てをするときにまだ判断能力がある程度まだ残っていて、で この人に監督にお任せたいという意思があれば、それを書いて出すこともできます。
はい、これは前もって書くことはできないんですね。前もってスタートして、いわゆる任意貢献の
契約にですかね、
はい、
書くこともできるとは思います、
はい、
今まで私はちょっと書いたことはないんですけれども、はいはい、で法定貢献と任意貢献の違いが、うん、その法定貢献はすでに判断能力を低下していて、ね、はい、類型が3つあるというふうに言ったんですけれども、
類型というのは種類が
その判断能力の程度に応じて、はい、まあ、まだある程度自分でも契約はできるけれども、うん、ちょっと支援してもらわないと、はい、危険かなっていう状態であったり、あるいは重くなると、もう自分では何も一切わからない状態の方が貢献とかいうふうにこうレベルがあるんですけれども、はい、任意貢献の場合はですね、そのどのレベルに該当してても、もうご本人様が、自分がもうちょっと記憶力も落ちてきたし、今から貢献をスタートしたいって言った時点から、はい、もう申し立てをすることができます。
自分の意思で決められる、
決めます
今からと、
はい、
あ、なるほど、
まあ、診断書がいるんですけれども、はい、で診断書をいただいて、で、まあ、本人さんの同意のもとで申し立て書を出しますので、はい、基本的にはもう少し落ちてきたかなと、自分 その物事を理解する力が落ちてきて、もう今から貢献開始してほしいとなった時から、もう後見人 その監督人の選任の申し立てをして、
はい、
で後見をスタートするいうことが可能になります。
サポートをスタートすることを自分で決めることができる。
はい、できます、
はいはい、
もちろん決めれない状態になってしまっていたら、もう受任者予定している受任者の方で申し立てをする、はい、ということになりますけれども、
例えば意識のない状態に突然なってしまうとか、
は
い
は
い、
なるほど、はい、そして、その任意貢献の特徴としましては、はい、まあ、貢献人を自分で選べる
ということと、
はいはい、で判断能力が低下した後の、自分の希望をあらかじめ伝えて契約をするもので、
そうでしたね、
自分の希望に沿った生活を続けていくことができるんです、はい、ライフプランっていうんですけども、
はい、
例えば自分が判断能力が落ちたり病気になったりした時に、どこの病院のこのお医者さんがいいだとか、
はい、
でこういう施設に入所したいとか、希望をある程度聞き取っておいたら、後見人がそのライフプランに沿って本人の意思に従って、なるべくそれを実現するように後見事務をやっていきますので、
秘書のような感じですね
生きてる間ですけれども、
そうですね、はい、
うん、自分の希望に沿った生活を、まあ、なるべく在宅でいたいであれば、
ね、そうですね、
な
るべくそういう方もいらっしゃいますよね、
はい、在宅の生活をできる限りも続けたいとかいうことで、それを実現するための、まあ、契約を結んだりとかいう形で、そういう希望に沿った生活を続けていくことができると思います。
な
るほどね、はい、であとは契約ですので、当事者間で費用は発生します。
そうか、もちろんそうですね、
はいはい、法定貢献の場合でも費用は発生するんですけれども、任意貢献っていうのは契約の中で、まあ、大体1ヶ月いくらぐらいとかいうのをお互いに決めて、はい、納得すれば契約という形になりますので、はい、もちろん親族に貢献人を頼みたい、はい、で親族との間で任意貢献契約する場合には報酬は取らないということももちろんあります、
はい
はい
はい、そのあたりが特徴ですか。もう少しご説明いただけますか、はい
は
い、
あとですね、法定貢献と一番違うのが、取り消し権というのがないっていう、ちょっと分かりにくいんですけども。
そうですね、はい、取り消し権、はい、取り消すは取り消してしまうっていう、その権利がない、
はい、例えば法定貢献ですと、もうご本人は判断能力が低下してきていて、はい、自分で契約の中身が、分からずに契約してしまったりということもあるんです、
は
い、
うん、
で通信販売だったり訪問販売だったり、
はい、
でそういうものに引っかかってしまうといったら言葉が悪いんですけど、
まあ、ここに出てきた騙されるということがありましたね、はい、誰かに騙されてっていう、
騙されてしまったり、
はい、
でそうなった時に貢献制度、法定貢献の場合ですと取り消し権というのがありまして、
はい
はい、で貢献の場合はもう無条件に取り消しができますし、はい、補佐とか補助ですと、その 一定の要件があるんですけど、その後見人の同意を得ずに本人が契約をしてしまっただとか、
はい、
まあ、そういう要件に従っては取り消しが可能になるので、
法定後見だったら、
はい、でそれで被害を、まあ、回復することもある程度できるんですけれども、はい、任意後見の方はもう契約という本人の気持ちを一番重視する制度なので、
はい、
その本人が任意後見をスタートしていたとしても、本人さんが自分で契約をしたことに関しては有効になる、は
い、
なのでそれを取り消すことができないんです、はい、だからその本人さんが一人でやってしまったからって言って取り消しますっていうことができないので、そこでちょっと被害が出てしまう可能性もあります。
あ、そうなんですね。
なので任意後見で言ってあまりにもそういうことが起きるようであれば、はい、法定後見に今度切り替えるということもできるんです。
できるんですか。
最初にだからの契約で自分はこの人と、この人に自分の財産管理をしてほしいという人がいれば、うん、任意後見契約というのを結んでいただいて、うん、でやっていくんですけれども、うん、もし任意後見の代理権与えられたものを本人との契約の中で任されたものしか動くことができないので、それを超えて何か本人の保護に必要なことが出てきた時には、うん、法定後見の方にこう移行していくという形で切り替えをしていくことになります、
はい、ということはそれまで結んでた自分の好みを入れていったいわゆるここで出てきた任意後見という契約の内容は全部もう一旦なくなった状態で、
そうですね、法定後見に切り替わります。
全部切り替わると、
うん、ただ多分同じ後見人がそのまま法定後見になっても続けていくと思いますので、はい、本人のそのライフプランとか、はい、聞き取ったことはきちんと尊重してやっていくと思います、
う
ん、
やっぱり当然人と人のつながりですので、この方が何を大事にしてたかということは続けて、はい、同じ方が貢献してくださったら受け継いでいただける可能性は十分にあると、
はいはい、
あ、そうなんですね。はい、わかりました。それってそれでもう十分でしょうか、この方の今回のお悩みについていけば、
はい、今回の方は、はい、一人暮らしということ で、はい、その将来的にそういう状態になった時には、うん、任意後見という契約を結んでおかれると、うん、安心は安心なんですけれども、はい、ただ今の時点で、うん、何かやっておく必要がないのかというところで考えていきますと、まず一人暮らしなので、うん、判断能力がいつ落ちてきたかというのを誰が、はい、確認することができるのかと。
それはね、友人との電話でもいつもね本人が言ってました、
はい、
そんなの自分ではわからないからもし電話の途中でおかしかったらはっきり言ってとか、まあ、はい、友人同士ですからそんな話を赤裸々にもしてるんですけど、確かにお一人で切実に思ってらっしゃる方もあるでしょうね、はい、じゃあこのあたりは一曲お送りして後半に詳しく伺ってまいります、はい、さて今日は第2水曜日ということで教えて司法書士さんをお届けしています。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしています。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいている、森村さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は後見制度というお話をじっくりいただいています。ではもう一回相談事例ご紹介していきましょう。70歳の女性です。私は賃貸住宅で一人暮らしをしています。今まで結婚をしなかったので子供はおりません。両親は共に他界し、頼りにしていた兄も半年前に亡くなりました。兄も生涯独り身でしたので、私にはもう身寄りが全くいなくなってしまいました。兄が預貯金を残してくれましたが、この先のことがとても不安です。もし自宅で倒れて動けなくなったり、誰かに騙されて財産を奪われてしまったらどうしよう。認知症になって物事が理解できなくなったらどうしよう。自分が死亡した後のことはどうなるんだろうと何もかもが心配です。賃貸住宅ですので死んだ後迷惑をかけたくありませんし、両親や兄と同じお墓に入りたいです。最近成年後見という言葉を耳にしますが、後見人を頼みたい場合どうしたらいいんでしょうか。内容や手続きについて詳しく教えてくださいということで、森村さんご自身も後見制度ということのご質問が結構頻繁にあるということで、はい、今回これをピックアップしていただいて、前半ではこの後見制度の2つのタイプ、 現在も判断が低下してしまった方に、対応できるものが法定貢献、
はい、
そして現在はこのご質問者のように将来どうしよう、今は判断できる、そういう方におすすめなのが任意貢献とおっしゃってました、
はい、
でそれだけではちょっと埋められない、はい、あの曲をお送りする前に自分が判断能力があるかどうかというのは自分では確かにわからないですから、はい、このあたりのお話からということでよろしくお願いします。
はい、任意貢献はですね、
はい、
あの将来的に判断能力が低下した時から、うんはい、まあ、効力を発行して財産管理ですとか、うん、契約を代わりにやってもらうという契約になりますので、
今のうちに現金に判断できる時に契約することは任意貢献という制度、
はいはい、でそれまでの間、
うん、
まあ、普通に生活をされているわけですけれども、
はい
ね、はい、だんだんその年齢とともに、うん、認知機能が落ちていったりすることもあるかと思います、はい、
そうですね、
で一人暮らしですとそれを誰も気づかなければ、うん、そのままになってしまって、
そうですね、
はい、せっかく貢献の契約を結んでいても、はい、そのタイミングを逃してしまうといいますか、そうそう、もうあのそのままあのほったらかしになってしまったりということもありえますので、う
ん、つまりスタートは自分発信っておっしゃってましたもんね、はい、
ま、周りが気づけば、
あ、それもありなんですか、
はいはい、もちろん、
はい、
あの周りが気づけばもうそろそろ貢献をっていうことも可能なんですけども、うん、はい、で自分からもちろん、うん、あのもうちょっとそろそろ心配だから貢献始めたいということで診断書を取っていただけば、はい、任意貢献の場合は申し立てをしてもうスタートしていくことができます、
はい、
ただその状態を見極めることが、
うん、そうですね、は
い、できなかったらそのままになってしまいますので、
はい、
見守り契約といいまして、
はい
はい、定期的にですね、あの契約をした本人様と連絡を取って電話をかけたりですとか、
うん、
定期的に自宅に訪問してお話をしたりして、であの判断能力が落ちてないか、
うん、
まあ、物事を理解ちゃんとできてるかとか、
はい、
誰かに騙されたりしていないかなとか、
うん、
そういうことを見せていただいて、で判断能力の低下を見極めていく、でそれでそのまま任意貢献につなげることも可能です、うん、で任意貢献をまだあのスタートする時期ではなくて、
うん、
判断能力がまだしっかりしていますという状態であっても、
はい、
身体的にもうあの銀行に行くことができなかったりする方もいらっしゃるし、
あ、はい、
で、まあ、体は元気だけれども、うん、もう判断能力もまだ問題はないけれども、うん、財産管理ももう任せておきたいとおっしゃる方もいます、
はい、
そういう方には任意代理契約といって、ちょっとあの言葉がいろいろ同じような言葉が出てきてややこしいんですけれども、はい、あの判断能力あるうちの財産管理をする契約です。なるほど、
はい、
でそれを結ぶことも可能です。
うん、なるほどね、
でそれであればあの貢献人ではないですね、代理人なんですけれども、代理人に財産を預けていただいて、
はい、
こちらで銀行の、まあ、出金をやったり生活費を本人さんに届けたりっていうことも可能ですので、
はい、
誰かに、まあ、騙されてあのお金を使ってしまうということもなくなるかなと思います、はい、
これだと少し安心しますね、はい、自分自身でもなかなか管理ができないなと思ってらっしゃることはもうこれはいくつからでもできる任意代理契約という、
あ、契約をした時から基本的に発行する、
はい、
したりするんですけれども、
うんうん、
その開始時期に条件をつけることもできまして、
はい、
例えば今は契約はするけれども、うん、まだ自分で財産管理できますよという方もいらっしゃって、うん、
はい、
もし自分がどこかで転んで骨折なんかして入院なんかをしてしまって、
はい、
銀行に行くのがもう行けなくなったとか、もう
早速そうですね、
で困ってしまうけど、うん、まあ、判断能力はまだしっかりしている、
うん、
でそういう状態になった時に、この財産管理を始めてほしいということで、
うん、
まあ、意思表示をした時からスタートするというふうに条件をつけておくこともできます。
そうですか、それでもうスタートしたらもうこれはずっと続く、
私が契約する場合はもう基本的には次の任意貢献が開始するまではもうずっと続く形なんですけど、
はい、
うん、契約のその書面上、まあ、あの時期をこういつからいつとか条件をつけることはできるとは思いますが、はい、ただ実際に銀行なんかでね、
うん、
今私が代理人ですって言ったとして、
はい、
その時期が不明確ですと、やっぱり 問題がいろいろ出てくると思いますので、一度やっぱりスタートしたからには、まあ、そのまま続けられるのがベストかなと思います。
そうなんですね。じゃあそういうこうどなたにそれを代理として任せるかっていうのは、きちんとご自分が納得した方を選ぶってことがやっぱり大事ですね。
はい、これも契約なので、特に相手が誰でないとダメっていう決まりはないんですけれども、やっぱり信頼できる方と結ばないと財産のことなので、
そうですね。
でこの任意代理契約に関しては、別に公正証書で結ぶ必要はなくて、任意後見というのが公正証書でないとダメなんですけども、それ以外の見守り契約や任意の財産管理契約などは、私文書でも OK なので、
そうですか。
専門家が結ぶときは割と公正証書で結ぶことの方が多いですけれども、法的には別に私文書でも構わないので、きちんとした方と結ばれた方が安全かなと思います。
そうですね。わかりました。
それから亡くなった後の契約
ですか。そうですね。じゃあ今までは生きてらっしゃる間のお話ということで、この方もご相談者も心配してらっしゃいます。亡くなった後迷惑をかけないか、賃貸住宅なのでとかいろいろありますが、お墓にも一緒に入りたいとか、そういう亡くなった後の手続きですね。
この後見制度でご本人の代わりに財産管理とか契約とかを代理できるのは、ご本人が生きている間だけになりますので、亡くなった後は別の契約をしないと、死後の葬儀であったりとか、そういったことに対応ができなくなってきます。それで死後事務の委任契約というものがあって、亡くなった後の葬儀の手配ですとか、で火葬や埋葬や、で納骨ですとか、でお墓のことも相談されてましたけども、
ね、
納骨に行って、永代供養申し込んだりですとか、納骨したりですとか、そういったことも全部死後事務の方でお任せするということができます。で亡くなった時に病院で亡くなった場合には医療費の、
そうですね、ありますね、
未払いが出たりとか、で施設で亡くなった場合には利用料の未払いがあったりとか、いうことが出てきますので、その債務の弁済の、代わりに、死後事務としてやってくださいということで契約をしておけば払うこともできます。で賃貸住宅の場合は、貸してる方がやっぱり困りますので、
そうですね、
でその賃貸不動産の明け渡しの手続きですとか、その中に残されてる家財とか、
そうですね、
そういったものの動産の処分、これらを死後事務の委任契約で任せておくことができます。これをやってなかった場合は、もうこの身寄りのない方の場合は相続人もいらっしゃらないの で、でこの貸している方、家主さんがですね、相続財産管理人というものを申し立てをして選んでいただかないと、一切中のものを処分することもできなくなってしまいます。なので迷惑をかけたくないということを、言われている方は結構いらっしゃるので、死後事務の委任契約は結んでおかれた方がいいかなと思います。
じゃあこれは大抵その任意後見とセットで皆さん結ばれることが多いですか。
セットが多い、ほとんど私が知っている限りは、身寄りのない方とかが、私契約されてる方結構多いので、そういう方の場合は死後事務もやっぱり必要になってきます。
一番そこが気になるところですもんね、結局はね。
でもしですね、自分が亡くなった後、財産を誰かにあげたいとか、寄付をしたいって言った場合には、遺言書を作っておかれるといいと思います。でこの場合もですね、遺言書も公正証書とか自筆証書遺言とか種類があるんですけれども、自筆証書の場合はですね、裁判所に検認の手続きというのをする必要が
ありましたね。確かね、
で まあ、兼任の手続きがいらなくなる、あの法務局に預けるっていう制度もあるんですけれども、
はい、ご紹介いただいたことありますね、は
い、いずれにしても今回のご相談のようにもう相続人が全くいらっしゃらない方で、もう誰かに財産をあげたいとなったら、もう公正証書で作られておかれて、で遺言執行者を定めておかれるのが一番手続き的には望ましいかなと思います、
はい、
公正証書ですとそういう兼任の手続きとかもいらなくて、すぐに動くこともできますので、
はいはい、兼任手続きというのは簡単に言ったら、それが遺言書としてあの成立しているかどうかということを裁判所で確認していただくんでしたかしら。
成立はもう有効無効判断は全く関係なくて、
ない
んですか、はいはい、裁判所はただ実質証書遺言がこういう遺言があったという記録を残すだけの
手続きなんです
、兼任、はい、でその時に相続人全員、ま、あの亡くなった方の出生から死亡までの戸籍とか全部揃えて、で相続人がいれば相続人の関係図を作って、
はい、
相続人全員を本来その兼任手続きに呼ぶ
という
手続きになってきます、
はい、
で今回はもう相続人はいらっしゃらない方なんですけども、そういう裁判所に戸籍を全部出してっていう手続きをやるのも大変なので、
しなきゃいけないんですね。身寄りが今現在はなかったとしても、
実質証書の場合
は、はい、あ大変だ、うん、そうなんですね。で、
まあ、法務局に預けている場合の制度だと、はい、あのその兼任という手続きはいらなくなるんですけれども、それでも遺言執行者がいざ動こうという時には、うんうん、その法務局に預けた実質証書遺言の証明書なりを取り寄せないといけないですので、まあ、公正証書で作っておけば、
う
ん、確実にすぐ手続きに、
ね、
はい、入れますので、はい、その方がいいと思います、
うん、で遺言がなかった場合、
はい、遺言がなくて、はい、まあ、その方の財産が残っていた場合には、はい、相続人が不存在、まあ、この方の場合はもう身寄りがないので相続人不存在となりまして、はい、もし、まあ、賃貸の住宅の中に何か残っているものを、うん、まあ、死後事務の委任契約も結んでなかったりすれば、うん、大家さんは勝手に捨てるわけにいかないので、相続財産管理人というのを選任して、うん、相続財産管理人の方で、売却したり処分したり、うん、まあ、管轄したりとかして、うん、でお金に換えた上で、もし特別縁故者とかがいらっしゃれば、うん、そういう方からの申し出を受けて、そういう方に財産をこうあの渡していくこともできますが、うん、何もいらっしゃらなかったら最終的にはもう国に帰属するものになります。
つまりこの相談者の方が心配されている、あの後で迷惑をかけませんか、かけたくないですっていうところにかかってくるわけですね、
は
い、
そうですね、
そうなんですね、
はい、なので亡くなった後に迷惑をかけたくないということであれば、死後事務の委任契約とか遺言を作っておかれるといいかなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね。じゃあ、 改めてこういう事例は、例えば実際にいろいろと関わっていらっしゃるので、どういうものがございましたか。
はい、実際にこの見守り契約と任意財産管理契約、うん、死後事務と遺言、はい、まあ、遺言はないある方とない方といらっしゃるんですけど、はい、こういう見守り、任意財産管理、で任意貢献、死後事務ですかね、
はい、
こういう形で全部契約を結んでいる方がいらっしゃって、
ええ、
見守り契約を結んでから、うん、実際もう今かれこれ10年近く、うん、ずっと判断能力があってお元気な方もいらっしゃって、うん、ね、
はい、
ただ最近、まあ、そういう方でもやっぱり高齢になって自宅で倒れて、はい、入院されたりなんかして、
うん、
でそういう時に任意の財産管理契約を結んでいたので、はい、まあ、財産はまだこちらでは管理はしてなかったですけれども、うん、代わりに入院の手続きなんかを
そうですね、はい、
して動くこともできましたし、うんうん、でこれから先にその判断能力がまあ少し低下してきたということであれば、うん、任意貢献を申し立てをしてスタートしていくということで、うん、で亡くなった後は死後事務に基づいて、はいはい、そのお方の場合も自分の先祖の、
うん、
お墓とかお寺とかがあって、そこに、はい、永代供養とか、はい、そこに納骨も、うん、やってくださいということを依頼を受けてますので、
そうなんですね、はい、今もおっしゃった10年とおっしゃって、やっぱりこの、はい、任意貢献 ということは結構長いお付き合いで、
はい、
信頼関係もそこでしっかりできるみたいですね。
すごく実際に契約した方から言われるのは、はい、まあ、見守りだけの状態でずっと来ている状態なんですけど、はい、
ね、
まあ、元気でいらっしゃる限りは任意後見が発行しないまま亡くなる方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、で精神的にすごく安心できるということは言っていただいて、
ね、そうですよね。やっぱり信頼できる方に相談したいですからね。一人ではなかなか何も決められないので、
うん、何かあった時に、もう身寄りがないと、動いてくれる人がいるって思うだけで、はい、毎日安心して暮らせるということで、ずっと言ってくださってたので、よかったかなと思って、
ね、そう、本当にお一人暮らしの方が多くなってきて、お家で倒れた時にどうしようということも結構ね、消防署の方なんかもそういう場合には、はい、中に入りますよ、安心してくださいって連絡くださいってお話があって、やっぱりお一人暮らしは現実に増えているというお話ですのでね、はい、分かりました、ありがとうございます。今日ご紹介いただいた中で、ま、時々こう専門家ってお言葉があったので、司法書士の方がこのあたりを担われるのかなと思いましたけど、司法書士の方の、関われる部分改めてご紹介ください。
今日ご紹介したようなですね、財産に関する契約、任意後見契約ですとか、うん、見守り契約、はい、任意の財産管理契約、死後事務の委任契約、こういった契約の締結が可能ですし、任意後見人になることももちろんできます、
はい、
そして遺言書の作成の支援ですとか、はい、遺言執行者として動くこともできます。
はい、はい、いろいろとご自分のケースがどの中に入ったらご自分も安心できるかということは、やっぱりちょっとご相談いただくのが一番かもしれませんが、現在新型コロナウイルスの感染拡大予防ということで、現在いつも行われていた無料法律相談キッピンモールの6階、こちらはまだ空いていないですよね。
まだやってないんです。
そうですね。ということで、お問い合わせなどは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号が078-341-2755 078-341-2755、こちらの方にご相談なさってみてください。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さんお越しくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送は明日までにはハニー FM のアーカイブにアップされますので、スマホパソコンでいつでもどこでも何度でもお聞きいただけます。次回は8月11日にお送りします。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。